文教経済文化会。項目は6つです。1、障害者雇用促進事業。決算額、35万220円。質問。コロナ禍の中、障害者雇用への影響は？答え。就職面接会の規模縮小などはあったが、松阪管内の雇用率は昨年より上がり 2.08% となった。事業者には努力をしていただいた。2. ふるさと特産品 PR 事業。決算額5億9634万2212円。質問。令和2年度のふるさと応援寄付金額は、対前年度比 1.1 倍増の12億8728万円。この事業の評価、分析、及び課題、令和5年度の目標20億円達成に向けての分析は、答え。令和2年度15億円の目標に対し12億8000万円となり、達成率は 85%。返礼品の事業者数や返礼品数を拡充し、ふるさと納税申し込みの実施サイトの開設、PR を強化するなど取り組んできたが、目標に達しなかった。コロナ禍において、米や生活雑貨などの寄付単価が安いものの件数が伸びている。松阪牛ブランドの価値は維持しつつ、生活に必要な魅力ある返礼品が課題である。3. テイクアウト支援、商品券事業。決算額5399万5566円。質問。アンケートで 77.8% の登録店舗が支援になったと回答されているが、登録店舗はどれくらいあったのか。答え。315店舗が登録いただいた。質問。22.2% の支援にならなかったと回答した店舗の反応とその理由の分析は？答え。飲食店でも事情が様々で、テイクアウト商品を本格的に提供できないところなどは支援にならなかった。この機会に新たな商品を開発できたかが差が出た要因の一つである。主としては、商品券を通じて支援に寄与できたと考える。4. 就労の広場、産業支援センターの相談業務。就労の広場では、生活困窮者、障害者、子育て世代や高齢者の方などへの職業相談など、産業支援センターでは、市内の中小企業や小規模事業者などへの無料相談など。質問。就労へ補助金、支援関係の相談がかなり増えているが、相談業務の状況は？答え。給食や生活支援の相談が1075件あり、そこから34人が就職につながった。産業支援センターには、1147件の相談があり、前年度比466件の増。コロナ関係の相談が805件。コロナ禍を通じて産業支援センターの認知度や果たす役割が浸透した。5. 学校規模、適正化などに関する検討委員会。児童生徒数の減少、学校施設の老朽化を踏まえ、統廃合を含めた小中学校の適正規模や配置について検討する委員会。質問。コロナ禍での令和2年度の開催状況は？答え。第1回は7月、第2回は10月に開催したが、それ以降は開催できず、書面協議を進めた。質問。予定では、令和3年7月に答申を出して、地域へ持ち帰って検討、意見交換と聞いていたが、変更はあるのか？答え。予定より大幅に遅れているが、 学校再編活性化はじっくり論議したい。予定にとらわれず、しっかり意見を聞いて、地域や関係者に説明する中で、主としての方針を決めていく。意見。ロードマップにこだわることなく、丁寧に協議を進めてほしい。6。いじめなど、対策事業。決算額。24,463,329円。質問。QU、子どもたちへの学級満足度、調査アンケートの満足度が高い状況なのに、数年来、いじめの件数が増えている。整合性は。答え。丁寧に指導していくことで、早期に相談するなど、いじめに対する意識が高くなってきたため、報告件数が増えている。質問。QU、ハイパー QU で得られた情報を活かせているのか。教職員の分析力の問題は。答え。QU を専門に分析する職員を中心に研修を行うことで、学校現場に分析する力が身についてきている。各学校においてデータをもとに一人一人の支援を行っていると認識している。